さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーでございます。ですね、NASA TV 格用に入ってきておりまして、うん、今日3回目の、県外活動、うん、だいたい6時間半ぐらいやってたんですけど、うん、ひたすらかじりついてですね、うん、ご飯もパソコンの前に置いてですね、うん、見ていたんですけど、うん、なんとなんとね、普通の一眼レフカメラを船外で使っているっていうのを経験しますね。
へ
ぇー。一眼レフカメラなんだけど、一応なんていうの、宇宙服みたいなの着てるんですよ。
はい、カバーをかけてるってこと？
カバーをかけてある。真っ白いあれでね、なんか、一応レンズキャップみたいのもカパってこう、白い蓋みたいのをかぶせたんですが、うん、で、どうやって撮るのかなと思って見てたんですけど、うん、なんとノーファインダーで、撮ってました。
あ、なるほど。
全くなんて覗かずに、うん、胸のあたりでパッと構えて撮ってる感じでしたね。
うん、
それで撮った写真が NASA の、 サイトにこうニュースのところに出てるんですけど、うん、まあそれが非常に素晴らしいフレーミングでね、
へ
感心してしまいました、私ですが、はい、まあそんなところで、
うん、
今回は全然関係ない話なんですけど、うん、まあ、NASA TV に取り憑かれている私です。はい。
はい。MacBook Pro がこの収録直前に発表されました。あ、よっしゃーと。これなら諦めもつくぞという感じになっております。
うん、それと。
はい。こちらのフォトスクランブルではお久しぶりなんですけど、うん、今現金収入は受付のアルバイトで得ているんですけども、うんうん、そこに常連の方がですね、春になってから毎日桜撮ったってお越しになってですね、でいやまだなんですっていううちに今日もあ ちっちゃいましたねみたいな話になってですね。
そうだったんです
か。で私がその受付にいるときはすごい快晴なんですよね、いつも、うんうん、
はい、
でも私が休みの日になると雨とかですね、寒いとかですね、うん、そういうのばっかりだったこの春だなということで高菜です。はい、
私はですね、まあ、ちょっと MacBook は悔しいんですが、ちょっとね、気になるニュースがこれも出てたんですけど、うん、女性の方って出かけるの、たくさんの人数で行くよりも一人で出かけるのが好きっていう方がすごい多いということが書いてあって、
う
ん、と思って見てたんですけど、なんかちょっとね、女性の方は皆さんと一緒に行くのがお好きなものだと私は勝手に思い込んでたんで、うん、あれなんですけど、いやいや、男の方よりですね、女性の方の方が、例えば一人で焼肉とかですね、
はいはいはい、
はい、そういったことも大胆に行かれるようで、うん、その辺の親父よりよっぽど行動力があるという、ことが書いてまして、驚いておるミリでございます。はい。
はい、MacBook Pro は買い替えようかなと思ってもいたんですが、はい、そんなに変わらずだったね。
いや、ちょっと分かってないわって僕ちょっとブツブツツイッターでも書いてたんですけど、うん、なんか劇的にこう早い高速化されるとか、なんかこうインパクトがあるのかなってすごい期待してたんですよ、実は、
うん、
で13インチに関しては従来通りの CPU ですし、
うん、
はい、はい、15、17もうちょっとね上のランクの CPU にはなったんですけど、スピードがそんな速くなったわけではないという
感じで、クワッド乗らなかったしね。
そうなんですよね、うん、いやちょっとだからあれですよ、分かってないわって今でもちょっとふつふつとしたものがあって収録を望んでるんですけど、ちょっとがっくりでした。はい、
去年乗り換えたばっかりだったので、ここであまり、はい、 ハイスペックなのが出てくると非常に悔しい思いをするかなと思ったんですが、クロックが上がっただけだとかも、
はい、
よっしゃ
という感じですか。いろいろいろいろですね。立場によって。
はい、ということで、まあ全く関係ない前振りでしたが、今週は花を取りに行こうだっけ。
そうだ
がつ
くんです。はい、そうだがつかないと。
そうだ、花を取りに行こうということで、まあいろいろといろんな花が咲き始めている今日この頃ですので、花を取ってみましょうということで話をしていきたいと思います。
ナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、花、桜も一応撮ったんですけど、もう一つで1枚撮ったの送ろうかなと思ってたんですけど、
はい、
いいか、なんだっけ、卒業式の帰り、なんか敗者のところへ行ったっていう話は、
はいはい、
いろんなところで行ったと思うんですけど、街がね、やっぱすごく花綺麗にされてて、住宅街の通りもみんなどこ歩いても桜のトンネルになってるし、お家の軒先も、軒並みこう綺麗にお花が飾られておりまして、途中1枚撮ったりとかしたんですが、おい、花撮るのってなんかコツとかあるの？
いきなりですね。はい、コツっていうか、まずね、花が好きかどうかっていうのが一番問題なんですけど。
やっぱそうなの？
いや、そこから夏はね、花あまり好きじゃないんですよ。撮るのが。見るのはまあ別に普通なんだけど、なかなかやっぱりうまく撮れないっていう意識っていうか、そういうあれがあって、先入観があって、
はいはい、
だからあんまり積極的に撮ろうって思わないんですよね。
いや、この今ね、もう終わっちゃったとこも多いかと思いますが、桜がちょっと前は満開だったり、まあ、スノさんと霊園に行って桜を撮ったりしましたが、
はい、
桜バーって咲き始めるとさ、こう、はい、どこ歩いててもみんなカメラぶら下げてたりするじゃないですか。
そうですね。
なんか、
はいはいはいはい、
撮らなきゃいけない強迫観念みたいなのが駆られるんだけど、実際撮るとさ、なんかパッとしないですよね。
そう。見てる方が絶対いいですよね。
難しい、桜って難しいと思うんですけどね。
そうなんですよ。
うん、
でも確かにあれですよね。いや、こんな親父って、まあ私もまあ親父なんですけど、いや、そんなすごい一眼レフのカメラをお持ちだったんだっていうくらいすごいの出してきて撮ってられる方とかね、近所の方でいらっしゃいますけど、うん、確かにあれですよね、なんか撮りたくなる、あれ、やっぱりこう、綺麗さはありますよね。うん、あれを見てもね。
なんか、なんか毎年何枚かは撮ってるんですけど、なんか毎年こう飽きたっていう感じのがないんですよね。
なるほどね。
普通みたいなさ。
まあ、一つは花一個一個がすごく小さいので、桜と、うん、あと梅とかですね。まあ人間の目はすっごい得意なんですけど、ちっちゃいものを大きく見ておいて、で、あとでそこからグーって引いてワイドで見て、両方頭の中で認識できるんですよね。
うんうんうん、
だから、桜並木でザーッと並んでるところの 桜も、うん、あの一個一個の桜の花のディティールも両方同時に見るっていうか、両方同時に感じることができる、できてると思うんですよ、
うん、
ところがカメラはそれができないから、うんうんうん、ある程度引いちゃうとただの塊になっちゃうし、
うん、
であともう一つはやっぱプリントのサイズっていうのもあって、
あ
多分桜並木のすごい引いたような写真でも、
うん、
畳1畳ぐらいに大きくすれば、すごい見応えあると思うんですよ、ね。
ああ、なるほどね。
難しいのは、だからその、普段見れるサイズの写真で、
うん、
もう、花のディティールと、うん、その、雰囲気っていうかな、その、花が咲いている状況っていうか、桜のある状況をひっくるめて、あの、表現するっていうのは、うん、非常に難しい。と思います。
で、あとはこの桜ってみんな撮ってみんな見せてくれるじゃないですか。
はい、
溢れるんですよね、桜の写真で。
はい、
そうするとこうなんて言うんだろう、そこの差別化じゃないけど、
はいはいはい、
なんか悪者になりそうなんだけど、この桜だったら俺の方がいいというのもあるし。ああまあまあ綺麗に撮れてるねって、ただでもそれもあすげえこれすげえっていうのじゃないんですよね、ああまあ綺麗に撮れてるよねみたいな、ちょっと変わったアングルで撮ってるよねとかっていうのは、はい、まあ見かけるんですけど、
そうですね、
そういうのをいっぱい見ちゃって自分の見ると、
うん、
ああなんか違う風に撮ったつもりでもまあああいういっぱい溢れてる中の一枚かなみたいになっちゃうとへにゃーってなっちゃうよね。もう圧倒的に俺のが一番いいだろうって言えないっていうの、
はい、
あのそれはまあ見る人によってもちろんね自分のは何でも一番じゃないんだけど、でも自分自身でこう、あこれは大丈夫、他に負けてないっていうか、これは僕の写真って思えないんですよ桜って。
そうですね、うん、まあ確かにそんな感じでは、だから僕も桜はその、まあ、墓地で撮るというのはね、自分の桜だって言いたいがために、ね、
ああはいはいはい、
こんなところでそう真面目に墓まで入れてこう桜と一緒に撮ってるやつはそんなにいないのでと思うので、
うん、
とりあえずそれで一生懸命撮ってるっていう、
ああなるほどね、
あ
うん
そういう意味では、その、ソーダなんですが、
うん、
ソーダ、京都に行こうのね、本家を、その、ここ2、3年のキャンペーン の春のね、
うん、
の JR 東海さんなんですけど、
うん、
ポスターを見ると、もう本当に正攻法に桜に真正面から、うん、取り組んでいるので、
うん、
まあ、これはプロのお仕事ですから、うん、当たり前なんですけど、やっぱりすごいいい写真。なんですが、
うんうん、
でもこれは僕らには撮れないっていうそんな写真なんですよね。特に去年とか、
うん、
年もそうなんですけど、
うん、
クレーンで撮ってるから、
うん、
クレーンから撮ってるんで、やっぱりこのぐらいしないとコマーシャルとしての写真としてそう存在できないというかね。
そうですね。
もう要は誰が言っても今回は今年はどこなんだ。去年のがすごい僕良かったなと思って。第5次。
あはい。
はい。第5次なんですけど、
うん、
ものすごく上からもう俯瞰に近い状態です
から。はいはいはい、見たような気がする、ね。
はい、あって。
うん、
で多分ここ第5次にいて普通に撮ったら。まあ普通なんですよ、その半助さんが言う普通な感じじゃなくて、まあせいぜい良くて、観光ポスター並みっていうかね、
うんうんうん、
なんでしょうけれども、やっぱりコマーシャルとしてはそこを超えなければいけないのでっていう。うん、
そりゃそうですよね。
単純に超えるには、じゃあ上に上がっちまえっていう、そういう超え方をしたの。
いや、まあ、なんか、はい、あれですよね、はい、僕らみたいなこう、なんか一般のそのアマチュアでもなんかこう、すっごい桜吹雪が撮りたいとかってやっぱ思うから、プロの人だったら余計にそう思うんでしょうね。なんかこう、
はい、
まあ 空撮まではいかないでしょうけど、うん、それこそ上からこうなんて言うんですか、あのこうなで下ろしてくるようなこうなんか撮りたいとかどんどんやっぱエスカレートするんでしょうね。
まあ多分そうだと思いますけどね。まああのプロっていうかカメラマンっていうよりはこれも JR 東海の使命だから。もうね広告部の人がもう誰もが来たくなる写真を。
そうですね。それがまずありますからね。
まあ、そういうのが、まあ、ちょっとこれは、まあ、一種の理想というかなっていうか、もう、ある意味で、こう、トップな感じがするんですけれども、サークラを撮ってる、あの、いろんな人の中ではね、こういう方ができるっていう、まあ、と思いまして、あの、まあ、若干ですけど、それに挑戦でもないですが、やってみたりしました。はい、
うん。
という感じで。あの、あ、どっちから行きましょう？ミリさんの添削からにしますか？
いやいや、もう、須藤さんが決めていただいて。
あ、そうですか。はい。いや、じゃあ、まあ、軽くちょっとブログに上げてるやつを、
はい。
はい。あの、説明しますとですね。
うん。
最初から僕逃げてます。すいません。あの、息子に撮ってもらいました。
あ、1枚目？
はい、1枚目。
はいはいはい。
はい。で、今カメラがいいからね、
うん、
コンパクトデジカメでこんな風に撮れちゃうっていう。
おー、はいはいはい。
たまげますよね、
ファンフォーカスになってないんだね。
うん、一応マクロモードっていうか、そういう。
あ、はいはいはい。
にしたら、って、それだけしか言わずに。
う
っているのがこんな感じで、
うん
うん、まあ、まさに撮ろうとしているのがこの下の、
あ、はい、はいはいはい、
こ
ん
な感じです、
うん、
まあこれ光がね、あの斜め上っていうか、まあ、結構もう昼間なんですけれども、うん、適当に影があるので、
うん、
一体的に僕が撮ってるこの順光真順光の方向よりはずっといいですよね、こっちの
方が、はいはい
はい、うん、っていうのがまあ一つ、やっぱりな、まあ花でも風景でもそうなんですけど、
うん、
あまりまあ順光で撮ると、ちょっとっていう、あの、体感は出ない、
うん。
で、まあ、その下のは僕が撮ったんですけど、まあ、これかなり順光なんですが、
うん、
とりあえず背景と色の差があれば、
うん、
とかなるという、うん、
はいはいはい、
そういう技というか、あの、まあ、これは選び方ですね。
ちょっとメモります。
ここにあるから大丈夫。あとで書いておきます。あの、背景これ、あの、桃の花かなんかなんですよ。
そうですね。
で、それが咲いててちょっとピンクなんで、まあその、こう、紅白というか、ピンクと白の、うん、まあ、青空っていう、その、色の差で、なんとか
、うん、
出ます。人間の目はこれが背景がもし白い梅の林だったりしても結構気に見えちゃうんですが、うん、
はいはいはい、
ここを撮ると白白で何とも言えなくなってしまう、
うん、は
い、っていうのなんで、まあこの辺はまあ基本的な、
うん、
はい、注意事項ですね、
うん、
でこれうちの割と近所で、あの、毎回この川は素晴らしい桜なんですけども、
うん、
夕方にあの息子とちょっと行きまして、
うん、
はい、で僕はなかなかうまく撮れなくて、やっぱここはダメだなとか言ってたんですけど、
うん、
あのちょっとカメラ貸してって言って、
うん、
撮ったのがこのなんていうか歌が書いてあるやつ、彼は撮っただけでなく歌も作ってくれました。
あ、これそうなんだ。
あ、そう、
すげえな。でも
なんか、あの、すいません、親バカ写真講座になっておりますで、あ、そういう構図ねとか思って、
うん、
あの、彼はね、あの、車椅子に乗ってるので、
うん、
欄干の隙間からこう覗いてたん、
はいはいはい、
それでそうするとちょっとあの下の方にしだれてきてるやつがうまく見えるらしくて、
うんうんうん、
だったので、それで、うん、あ、真似してですね、カメラを返せと言って、
うん、
まあこれでも一応改良点は空を切ったと。
ああ、はいはいはい。
やっぱりあの 何も言わないとっていうか、大体の人は空も律儀入れてしまう。
はい、はい、
うん。これ結構ね、空ね、実はちょっと夕暮れっぽくていい色だったんですけど、
うん、
ダメなんですよね。やっぱり、あの、普通に撮ってしまうと。
うんうん、
かなり輝度差が出てきているので、
うんうん、
ね、下の方かなり暗いんでね、そっちに合ってしまうと、もう空は
飛んじゃうんだ。
飛んじゃうっていう。うんうん、まあ、やろうと思ったら、そのローデータとか使って撮るとかね。
うんうんうん。
フィルターワークとかそういう話になるんですけど。
うんうん。
で、まあ、空を切って、オンしたのが、私の写真です。
なるほど。
はい。
うん。
これ、あの、なんかマジックアワーとか言うのかな、その、これもう、提灯とかついてますけど。
うんうんうん。
こういう暗い色の。こういう提灯とかそういうのの光と、全体の光、
うん、
空の光というか、
うん、
空からの光のバランスがいいっていう時間帯ってちょこっとだけあるらしくて、
うん、
あって言うんですけども、
うん、
まあ、その、あの、時間帯、なんかね、
うんうん、
まあ、まあ、夕方でも、あの、こういう感じで撮れる時間帯は、おすすめです、
うん
うん。で、ちょっと、そうだ、京都に行こうに挑戦したのがこれなんですけど、
うん、
あの、反対側の欄干の上に上がりまして、えいって、上からしてみました。
なるほど、はい。だいぶ上からね。
なんとなくそうだけど、こういう風になってませんか。なので、あの、脚立とか持って歩くといいかもしれないです。
ああ、なるほどね。
クレーンとかではいかないもん。
ああ、そうね。
高所作業者
を変えるだけでも変わってくるでしょうね。
そうですね。まあ、大体、こう、桜っていうか大きな木は、どうしても下から見上げる形が大きくなる、多くなるので、
うんうんうん、
やっぱり、そうするとやっぱりね、アングルが一緒になってくるから、どんな名人が一生懸命撮ってもやっぱり同じ風景になるので、
うんうんうん、
まあ、上がるか下がるかどっちかっていう感じで。
うん、
で、まあ、下がる方は誰でもできるから、もう上がるしかないんじゃないでしょう
ね。なるほどね。そっか、そっか。うん。なんか、まあ、その、脚立はありだね、確かに。
はい。まあ、落ちない程度にはなってくる。ことですけどね。
うん。
で、もう葉桜になっちゃったのが、これなんですけど。
ああ、はいはい、はい、はい。
あの、まあ、天気が、いわゆる花曇りというか、結構よかった。うん、もう、あの、露出オーバーギリギリ、もうオーバーになってるんですけど、
うん、
ここは、あの、雰囲気でという形で、毎、う、回、ん、オーバー目に。これ普通に撮っちゃうとなんか本当に普通の葉桜になってしまう。
うん。
感じにしました。
うん、なるほど。
はい。
うん。
で、まあ、水仙編なんですが、
うん、
これ夕方なんですよ。もう結構日が暮れかけて。
ほう。
で、これね、レンズはね、1740。
ほうほうほう。
で、普通のレンズです。
うん。
で、17mm に、40D なんですけど、確か 17mm にしたと思うんですけど、
うん。
まあ大体 35mm ぐらいの、
うん。
の画角ですね。
うん。
最短撮影距離にしちゃって、自分が近づいて撮るっていう。自分が近づいてる。
ああ、位置、はい、自分が動いて合わせてる。
はい、そうですね。
はいはいはい。
こういう撮り方を、
うん。
で、います。
違う、
メンズ焦点距離 21mm だ。
うん、
はい。まあ、17番では行ってないんですけど。で、絞りはね、もう開いちゃって、
うん。
4.5 ですね。まあ、半絞り、開放より半絞りぐらいしか、出ておりません。
うん。
っていう状態で、こう、グイと寄って撮るとこんな感じ、
うん。
別にマクロレンズなくても結構揺れるんです
ね。うんうんうん。はいはい。
で、まあ、あの、綺麗な花よりはやっぱりなんか、こう夕方だとちょっとこう終わってる花とかの方が光の具合とかで見るとすごく、あの、情緒があるので、僕はやっぱりこっちの方がいいやっていうのが、あったかな。
スノーさんらしいよね。
はい、でしょ。で、横位置ももちろんいいんですけど、
うん、
やっぱり横を取ったら縦も取ろうというので、まあどっちがいいかは自分の好 好みで。
私、縦の方が好きですね。
そうです。はい。
なんかこう。
はい。なんとこれそうでしょう。うん、まあ、あと、カメラアングルもね、リチに水平に撮る必要はないので、まで寄っちゃうと、もうわざと傾けるという。
うん。
後ろにアングルを見ながら。
うん。
こういう感じ。
なるほど、ね。
一番下は実はこのぐらいしか離らないんですよっていう。
お
ー。なるほど。
うん。
だからまあ、その角度というか、その どの場所で、を選んで、
うん。
で、まあ、こんな感じで撮れますという。
うん、うん。
はい。
なるほど、ね。
まあ一応、遠景から寄りまでっていう。
うん。
あと光も、いっぱいある光から少ない光までという、うん、感じでやってみました。
うん。
はい。
ね、
なんか
ご
質問わかりますか？
おお。いや、なんかこの、数を多く見せるとか、そこら辺は、あれだよね、こういうふうに、一つによって、奥をぼかすとなんか、いっぱいあるかのように、まあ、まあ、これだけあればね、
まあ、そこそこね、
そこそこあるような
感じはしますけどね。
なるほどね。いや、このハイキーなやつがいいかな。葉桜が。
はい、はい。
うん、
なるほど。
これ、でも。
これ、でも加減が難しいんですよね。
はい。
うん、いや、それが聞きたいぐらいですよね。
そう。
どう加減をするのかって。私が撮ると真っ白にしてしまうんですよね、これ。
まあ、デジタルだからもうあれですよね。撮ってみて。
撮りながらみたいな感じ。
そうでしょうね。
ヒストグラムを見る見れば大体、はい、ヒストグラムとあとハイライト表示警告を見れば、もうこれハイライト表示警告見るともう画面の3分の2ぐらい真っ白で、真っ白とか、
あ、そうだよね。
真っ黒に反転してハイライト級、警告が出てますけどね。
うん、いや、なんかそこら辺でさ、こう、あ、これじゃダメって、
そうそう、
なんか感じになっちゃうじゃない。
そうそうそう。
だからどっかでもこう割り切って飛ばしちゃえみたいな。
そうですね。
そこら辺の加減がね。
まあ、あとあまりこれで見るほど天気良くないです。
あ、そうなんだ。
ちょっと、
空っぽいんです
か。そうなんで、うん、まあ、一応光は差し込んでるんですけど。
うん、うん。
おお、はいはい。
春らしい、春っぽいなんか、霞んだ空なので、
うんうんうん、
P 感でこれやると、もうなんかちょっと、こういう風に柔らかくはならないと思います。
ああ、なるほどね。
うん。
で、あ、あとこれもこれ、上下逆さまです。はい。撮影したのと、上下逆さまっていうか、90度右回転かな。
ほう、
忘れちゃいましたけど、なんか、要は自分で見せたいようにな回転にしちゃったんです。
ほ
う、なるほど。普通、明るい方が上じゃないですか。
うんうんうん。
でも、そうしちゃうと普通に見えるので。
ああ、そっか。
はい。明るい方を下に回転かけました。
あ、そうか、別に接近してるから、自分が決めればいいってことですよね。
そうなんですね。
まあ、極端な言い方したら、横でもいいし。
そうそうそう。
そうね、なるほど。ちょっと、それもメモっとかさ、
背景にバレなきゃね、背景がなんか、
はい、はい。
そうですよ。バレるとあれなんですけど、バレなきゃなんでもいいんです。
そうだね、確かに、葉の下が光当たってるところがあるもんね。なるほどね。
マジでございます。
はい。
そっかそっか。うん。あれ。やっぱこれあれだね。スノーさんの見せてもらっちゃうとなんか。
はい。
こう、もうできてるから。うんっていう感じなんですけど。兄さんの曲か。
はい。なんか、ものすごく見にくいですよね。そう思うと。なんか、いや、すごい勇気がいりますよ。
いや、そんなことはない。いや、 一番この、はい、雨の日のやつがすごいいいなと思って。
ちょっと待って、まだ開けない。
あ、開けちゃいます。これ。
これか。
はい。
はい。もうあの、あれですよね。いや、もう、ありきたりの桜を塗ってしまいましたけど。
いやいや。あの、すごい難しいところにチャレンジしているんですが。
そうなの？
どれから行きましょう？
あの、これ雨の日の桜の。
はい。これはね、私、実はすごいこだわりがあってですね。
うん。
こういう風に撮りたかったんで。
うん。
わざと、こういう撮り方したんですよ。
はいはい。おー、いいじゃん。
で、あの、実はこれ何枚か撮って、うん、あの、水滴が思いっきりレンズについて失敗したやつもあったんです。
これ雨降ってたの？雨上がり？は
い、いや、もう完全に降ってる状態で、小雨の時に、
お
う
お
う、これ、ま、あの、何回か実はこういうの挑戦してるんですけど、
うん、
やっぱりダメなんですよ、降ってるっていうか、その、ちょっと小降りの時でないと、
お
う
お
う、あの、うまいこと言えないんですけど、水玉が丸い状態になってくれないんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。だからその丸い状態が、こう、花弁というんですか、乗ってる。うん、はい、状態で、どうしても撮影がしたか、うん、買ったんで、
うん、
これ、わざわざ、これは、あの、これをしに撮りに行ったんですけど。
なるほど。
はい。ちょっとピントが甘いですよね、でも。
いや、ピントが甘いっていうか、これは、見せたいところにフォーカスを合わせていると言えばいいんです
が。あの、いや、当然、
そうですよね、
あの、そっち側に合わせてはいるんですけど、
ですよね、
うん、はい、合わせてはいるんですけど、うん、自分のイメージでは、もうちょっとなんていうんですか、まあ、一番手前はもちろんボケてほしいんですけど、
はいはいはい、
真ん中辺ぐらいのやつが、もうちょっとこう、はっきりするかなと思ったんですけど、はい、やっぱりうまくいかなかったです。
なるほどな。
いや、これはこのぐらいでいいとは思うんですけどね。手前のボケてるところがちょっと大きいかもしれないなっていうのは確かにわかります。
なるほど。そうでしょ。なんかね。はい、じゃ
あそれ全部あったら間抜けな感じなのかね。手前からピントがあってって。
ああ。
いや、決して間抜けにはならないと思うんだけど。
うん、
でも合わせるの難しいと思いますね。
ああ、そっか。
まあ、ポテジカメぐらいの、僕が使ってるような、あの、ちっちゃい、
はいはいはい、
撮像素子だと結構来るような感じはします
ね。ああ、はいはい。
もしかしたら、ちょっとうるさい感じになる。
ああ、そっか。そうだよね。
ね。
い
や、でもこれ色合いもね、こういう微妙な色合いってなかなか難しいんですけれども、すごい淡い感じのピンクが出てるし、
うん
うん、そうですね。そんな、なんか、色補正とかそういうのはほとんどしてないんで、
はい、
数の状態というか、
きれいきれ
い。いや、なかなか成功している。
いや、でもね、正直言いましてね、何枚撮ったやろ。結構撮った一枚なんですよ。
はい、
うん、
だからあまりにもちょっと確率が悪いので、
いや、
ちょっとね、復習しなければなとは思うんですけど。
それはね、気にしない方がいいですよ。
あ、そうなんですか？
特にフィルムの時代じゃないので、
うん、
やたらと押せばいいとは思わないですけども、
はい。
ある程度こう、明確なイメージがあって、それを追い求めるためにたくさん撮るのは、おすすめっていうか、そうした方がいいに決まってます。
あ、はい、
うん、
これ、でも、撮った時がまだこう、実はこれ、満開っていうか、思いっきり開くちょいと手前ぐらいの時期だったんですよ。
は
い、
うんうん、
で、この木を狙ってまして、ずっと狙ってましてって、おかしな言い方なんですけど、
はい、
で、雨降ったらそういう撮り方できるのになと思いながら何箇所かこう、見張ってたんですけど、
はい、
難しいですよね。もうちょっと開いてから撮る方が良かったのかなとか、まだちょっと後悔の念はあるんですけど。
ああ。
まあでも、でも、このくらいでしょうね。
うん、開いた時に雨が入らないし。
うん、そうなんですよ、
ね。散ってしまう可能性が。
うん、
そ
うなんです
よ。
やっぱり、その時に、えいって撮るしかないです。
うん。
でもあの見せられる写真ができてよかったです。
これローだから露出ももうちょっと明るいのとか作れますよね。
はい、作れますね。はい、
なんかもうちょっと明るいのも作ってみて、
あ、はい、
どっちか好きな方にしたらいいんじゃないかなっていう。
あ、
そうですね、もうちょっと明るくてもいいかな。
うん、あのちょっとピンク色はなくなるかもしれないですけど、そこら辺はなんか、はい、なんかいじり方によってはピンク色を残したままもっと明るくとかできないかな。
あ、はいはい、
雪はするので、
はい、
はい、はい、いや、まあ、これはもうあのもうほぼ出来上がった感じで、
うん、
じゃないでしょうかね。
あ、よかった。
あの、はい、それで、はい、あと、このもう、はい、推薦となんか推薦があったので、
はい、
ちょうど良かったです。
あ、この推薦は実は、うん、事務所の裏にちょっと花壇がありまして、
うん、
これ特別植えてるわけじゃないんですけど、
う
ん、毎年出てくるんですよ。でそれを取ってみました。
うん、
で本当。本当はですね、もっと、花自体が左側にこう来るような感じでシャッターを押したんですけど、
うん、
ちょっと風が吹いて揺れたんですよ。
そう、花揺れるよね。
揺れるんですよ。
揺れますね。
難しいんですよね。だから結構。
なんか、こう、狙った一輪だけ狙うとか言ったら、こう手で支えたりとかしたりできるけど、
はい、
こう全体的な引いて背景とかにするやつはもうしゃあないもんね。
そうなんですよね、
うん、
でもこれ以外のものって実はひどかったんですよ。
まあ、そうなんだ。
はい、売れた
そう、はい、あ、それでこの 3枚の撮影データ、エグジフデータで見るとね、
うん、
まあ、みんな絞りが14とかになってるんですけど。
え、これも14なの？水仙も。
水仙も14。
いや、これ、違うと思います。あの、データそうなってる。
ああ、そう。あ、ごめんなさい。最小絞りが14か。
はい、ね、これ確かね、水仙の
時は。あ、2.8 だ。
はい。2.8。もう、はい、フル明けというか、あれで。
はい。はい、
うん、
あ、全部 2.8 です。わかりました。14だったらすごいなと思った、ね。ああ、まあ、うん、そうですね。
はい。ここ最近、なんかこれもね、本当はちょっと一遍聞きたいなと思ってるんですけど、はい、ここ最近はなんかやっぱり、開けて撮るのが趣味なんですよ。
ああ、はい、
うん。いや、それでいいと思うんですよ。なんか前までは逆だったんですけど、なんか、うん、なんか時期的にそういうのが出てくるんですよね。でもやっぱり花は開き気味の方が綺麗に映るような気がするんですけど。
ああ、はい。それは、はい。だいたい今日、どんな本にもそう書いてあります。
そうなんですか。
まあ、そうでもない、そうじゃない撮り方ももちろんあるんですけど。
はい。
なんかまあ、フィールドというか野原というかね、はい、屋外で撮ると結構開いて、はい、特に寄って撮るときは開いた方が、
うん、
背景がボケて綺麗にはなりますが、
うん、
はい、
まあ、ただなんかその背景にあるものも全体とかそういう感じで撮るときは結構絞る。
あ、はい、はい、
うん、
あとはもう花をオブジェとして撮っちゃう場合はかなりし、もうがっちり絞って撮るっていう、
うん、
あるんですが、
うん、
だからまあとりあえずその自分がこう綺麗と思えるね、撮り方というか描写の仕方でいいと思います。
はい。
はい、
なるほどね。
で、まあ、その背景の選び方はすごくこう背景が暗くなってるのでね、この水星の場合は、
うん、
あ、はいはい、
うん、やっぱり同じ濃度になっちゃうと。ちょっとあれな、重なっちゃうので、
うん、
まあ、もう少し低くてもいいかもしれないですね、カメラ。
これね、実はカメラ、構えてる位置っていうのが、10センチとか15センチぐらい下からで、
はい。
あ、上上げ、あ、上げてというか、
ああ。
で、撮って、撮ってるんですよ。
はい。
で、どう言うといいんですかね。いや、私はこれも個人的な趣味なんですけど、はい、下から上の方が花がものすごく綺麗に映るような気がするんですよ。はい、そうなんですか。
うん。
上から下とか。
はい。まあ、花の形とか、向きによりますけどね。うん。
なんかね、影の入り方が、下から上向けて撮った時の方の方が、はい、なんかすごいいいような昔から気がするんですけど、どうなんでそれでもそれも。
それはね、天気、お日様が結構上に上がってきてるからだったと思うんですけど、ね、はい。逆光とか半逆光の方が綺麗なんですよ、やっぱり。
はぁ、はい。
ね、はい、影がはっきりできるんでね。
うん、
だから、お日様がやっぱり上に上がっている時間帯だと、自分も上から撮っちゃえば、ほぼ順光に近いというか、
はいはいはいはい、
状態になるので、
うん、
どんどん、こう低くなっていけば、
うん、
花を、花を基準にすれば、お日様がね、こう、
はい、
反逆光の位置に行く形になるので、
うん、
だから、それは、まあ、メイさんの言う通りだと思います。だから、結局、もっと朝早く撮るとですね、そんなに差が、苦労しなくていいってことですね。
ああ、なるほど。わかりました。
そっか、やっぱ時間とかっていうのもね。
やっぱり花は、早い方が、早い、
うん、
まあ、大体早い方がいいって言いますね。夕方でもいいこともあるんですけど、夕方はちょっと空気が淀んでたりするんで。
ああ、淀むの？
やっぱり淀みますよね。こう、日中の、いろんな、まあ都市部だと人の活動とかで淀みますし。まあ春霞っていうか夕方になるとこなんか霞んできたりしますから。まあ朝はやっぱりその、梅雨がついてて綺麗だとか、まあいろいろ、
はいはいはいはい、
こういう自然条件があるので、はいはい、やっぱり朝、写真、花の写真撮る人は早起き。
なるほど。
そんな日の出前からみたいな感じじゃないですか、ね。はい、
なるほどね。ていうか、花自体が夕方になったら閉じちゃったりとか。
あ、それもありますね。開き切っちゃうと、やっぱり暖かいと開き切ってくるので、
うん
うん、自分今一つとかね。
うん。
じゃないでしょうね。
いや、なんか、みんな、あれよね。いい感じで。いい感じで。なんか、失敗作的なもの。
失敗作。
でももう一枚の一番最後のやつはもう本当にどうしたらいいかわからなくって、うん、単純な桜の撮り方になるんで、
うん、
まあ青い空を入れるのと、これでフォーカスを緑の葉桜に合わせてわざと撮ってみたんですけど、うん、どうしていいかわからなくなってちょっと甘い感じでというか、
はい、
ちょっと効果的にはなんか失敗でしたね、でも。バッチリ緑の葉の方にピントがいってるという。
あ、本当だ。大きくするとわかるね、はい。花はボケって言ったけど、
あ、そうだ、
葉のとこにピントがあってね。
そういう風に撮ったんですけど、まさにそうなったなっていうの
あ、そうしたのか。この葉に当てたのか。
そうです。はい。こうなんか、あまりにシャープに花を写るといかにも桜を撮りましたっていう写真がすごく嫌だったんで、すごい考えてみたんです、
うん、
自分の中では同じならその手前 の緑の葉の方にちょっとピンと出てみようと思って、うん、ちょっと決断して撮ったんですけど、
なるほどね。
よかったんだか悪かったんだか。
いや、考え方としては悪くないと思うんですけど、
はい、
光が当たってないので、
そうで
あの、そこの。
あ、歯にね。
歯に。
うん。
まあ、どうすなら光が当たってた方が良かったですね、確かに。
ああ、なるほど。
やっぱりあの、光がないといくらそこにフォーカスがあっているので、ここは、ここが撮りたかったって言っても、やっぱり、
うん、
周りが明るければ、そっちに目が行っちゃうので、
うん、
難しい。
ああ、
ね、はい。
でもやっぱりあの、ファームウェアをアップしてからというもの、うん、あれですね、狙ったとこにちゃんとピントが合うという、いいカメラだなと思いました。
そうなんだ。
はい、
なるほど。これマニュアルのピント合わせっていうのも、
あります。
マニュアルフォーカスっていうのもあって、最短撮影距離は、どの辺までなんでしょう。あ、0.28?
はい、そうです、はい。
まあ、30センチぐらいですね。
ぐらい、はい。
はい。
うん、
そう、この間ね、あの、5センチぐらいまで近づいてとか、撮りたいとかいう話が、
はい。
あったので、
はい、もう本当にそれは今でも、あの、前持っていったレン、持ってたレンズが2センチぐらいから撮れて、で、ちょっとズームが効くタイプのやつだったんですよ。で、楽ちんじゃないですか。
はい、
寄っても撮れて、マクロズームっていうタイプになるんですかね。
はい、
で、ズームも効くしという。でもこう、DP2 っていうのは基本的に自分が動かなければ何もできないんで、
はい、
結構大変なんですけどね。
そうですね。まあ、あの、手っ取り早くはクローズアップレンズっていうの
を、はいはい
はい、あの、8500円で買っておりますが、
はい、
あの、一番、手軽には虫眼鏡とか持ってって、それをレンズにペタッとくっつけてやって
みる。ああ、そういえば言って
た。
これ、あの、おすすめなので、
うん、
やってみたら面白いと思います。
クローズアップレンズをつけて、さらに虫眼鏡を当ててみるとかでも大丈夫なもんなんですか？
ああ、うん、大丈夫だと思います。かなり歪むかもしれないけど。
あ、やっぱりあの、歪みとかが極端に出てしまうんですか？
はい、あ、うん、歪みとあとあの、色収差って言って、あの、あ、
はいはいはい。
はい、から、あの、エッジの部分に色がつくっていう、そういう収差とかは出る可能性ありますね。
あの、なんて言うんですかね、エッジの部分だけちょっと若干暗いぐらいの写りに、はい、したいかなとは思ったりするんですけど、
うん、
あ、周辺原稿みたいな感じ。
そうです。
あ、はい。
で、なんかこう、手っ取り早く簡単にっていうか、そういうなんで代用できないんですか？
ああ、あの、それはね、はい、ちょっと僕はね、実験してないのでわかんないんです
けど。あ、はい、はい、はい。
営業写真館の撮影の方法で、あの、ビネットっていうのがあるんですけれども。
はい。
要するに、黒い、まあ、板でも紙でもいいんですが、
はい。
そういうのを、こう、ギザギザに、あの、シダの葉っぱみたいに、
はい、
ギザギザに細かく切りまして、
うん、
それをレンズの前にヒュッと出すんですよ。
う
ん、はい、
でそうすると、その黒い部分はあの影になるので、
暗
く映るんですが、ただそのギザギザの隙間から見えているので、
はい、
もう完全な影にはならずになんとなく暗い影になるっていう、その向こう側映っていながらそこが暗くなるっていう、そういうやり方もなきにしもあらずなので、そういうのの丸いやつを作ってみたら面白いかもしれない。
ああ、なるほど。
フィルターみたいにしてね。
はい、
なんか昔作った覚えが。
あ、無理よ。多分そう、こういうのってトイカメラとかそういうののそういうノウハウっていうかね、
うん、
あ、はいはい、
多分あるような気がするんですけど、
うんう
ん、
なんかフィルムレンズだった時にフィルターの挟むやつになんか丸いのギジャギジャを作ったような気がします。
へ
ー、でも面白そうですよね。一回やってみようかな、
うんうん、あのもう普通のケントシみたいな黒い、
はい、
色が見ればいいんですけど、
うん、
黒い紙で十分なので、
うん、
ただあの焦点距離の短いねコンパクトデジタルカメラだとそのピントが張っちゃうかもしれないので、
ああ、
そんな問題です。やっぱりあの営業写真館みたいなところのカメラって レンズの焦点距離がやっぱり長いので、うん、前に何かあってものすごくボケるんですよね。
はい、
あのだから綺麗にぼやけた感じになるんですけど、
うん
まあ、コンパクトデジカムだとどうなんだろう。うんと細かい、細かい、あの、その、
はい、
ギザギザを作らなきゃいけないかもしれない。
ああ。
うん。
なるほど。
うん、
そういう感じで、試してみたらいいのではないかと、
うんうん。
あの、レンズ、あの、クローズアップレンズって、まあ、なんで高いかっていうと、そういう色収差とか、球面収差っていうか、そういういろんな収差を、
はい、
まあ、ないように、いいガラスを使って、いい、あの、研磨をしてるからなんですが、
うん、
あの、100円ショップとかね、
うんはい、
ルーペとかだと、かえって面白いかもしれないですね。
あ、逆に、その、収差。
はい、収差とか。
楽しんじゃねっていうことですね。はい。
あの、トイカメラっぽく、あたりが良ければ映るってことですね。
そうそうそう。そ
う
っていう、あの、
はい。
方が面白いかもしれない。
ああ、なるほどね。
なるほどね。
はい。
ただね。
はい。
なんか、敵が良すぎるので。あれどっか行っちゃったな。ああ。写真
はい、
うん、他の写真探してんだけどないんだよな。
メールは誰のことですか。
え、
最後に メールの紹介。
あ、メールの紹介入れてなかったですよね、
はい、
メールの紹介を言って終わりましょうか。メールをいただいております。あれどっか行っちゃった。カムヤンさんとグチさんからいただいておりますね。まずカムヤンさんの方から、フォトスクランブルの皆さんこんにちは。久々のメールとなります。大阪のカムヤンですと。早朝より雨上がりの葉桜の撮影のため、近所を徘徊しながら4月11日配信の夜桜撮影隊を楽しく拝聴いたしましたと。はい。で、夜桜の撮影はライティングの工夫が大変で悩んでいます。毎回紹介されていた、長時間露光のストロボ連続発光など、毎年挑戦していますが思うようにいきません。おお、そうなんだ。もう使ってたんですね。今年は、線路沿いで通過する電車の明かりや、公園脇を通過する車のライトを組み合わせたりして、試みましたがダメでしたと。
おお、
なるほどね。
これはあれですかね、タイミングを見計らって撮影するということです
か。そうでしょうね。まあ、面白いな。今年は夜の児童公園を一人でうろうろしていたら、おまわりさんに人生初の、職務質問をされ、おまけ付きでしたと。なるほど。はい。
私、仲間ですね。
はい。フィルム自体とは違い、一画に画像が確認できるので、いろいろ試せますが、雰囲気のある夜桜撮影は、永遠の課題かもしれませんねと。夜のお墓での撮影は私には精力的にないんですねと。はい。はい。先日4月10日も高野山に行ってきました。奥の院の参道は僕好みの野仏っていうのこれ。
野仏ってい
うか、たくさんありますと。参道自体が墓地の中にあり、昼の時間でも、とても写真を撮ることはできませんでした。
ああ、
そうだ。墓地フェチのスノーさんには一度訪ねていただきたいと思います。それではまた楽しい配信を待っています。お忙しそうですが、お体に気をつけて頑張ってください。ということで、かもやさんの方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。もう皆さんいろいろやれてるんですね。これでも電車とか車よりなんか電車の方が面白そうだな。
うん、電車はね。
あの電車のライトっていうのはそう黄色みがかった色なんですかね。最近あの車とかでもなんか真っ白に光るやつありますよね。なんか昔と違ってね、なんかもう眩しいとかじゃなくて、なんかこれはどういう光なんだっていうなんかね。
電車の窓の明かり。
窓の明かりでしょう。だから蛍光灯じゃないの。
蛍光灯から。
で、それが長々と続いていくところもあれば、地方だと短いのに一瞬かもしれない。
なるほど。
そうか。
一両編成。
一両とかだったら、一両分の長さしかないもんね。なるほどね。はい。ちょっといろいろと。これなんか、あれですね、この、電車明かり写真見せてほしいですね。
はい。
そうですね。
どんなのが撮れるのかね。はい。ありがとうございました。で、ぐっちさんからもいただいております。皆様、とうとう来ました。最新版追いつきましたよ。
おめでとうございます。
ついに到達していただいたようですね。はい。これからランダム再生で聞いてみようかなって。まだ戻るんですかっていう感じですね。こちらは種まき第3弾を終えたところです。あ、稲の種まき第3弾を。第3弾あ、今年の種まきの枚数はなんと8000枚ちょいです。
すごい。
すごいな。そんなもんだ。
気が遠くなりますよね。
そう、あのね、僕屋上で、お米を育てて、た時期がありまして、はい、このくっちさんにですね、はい、いろいろアドバイスをいただきながらやって、そう、ご飯っていうか お米が収穫するかしないかぐらいの時にミクシーから離れてしまいました。報告していなかったかもしれませんが、くっちさんのおかげで今年もご飯できました。おにぎり何個分だったかな、8個分ぐらいだったかな、ちっちゃいやつをね、8個分ぐらいできて、無事食べることができました。ありがとうございました。今年はハーブを20種類くらい栽培してハーブティーを作りますと、野菜も40種類ぐらい栽培しますと、農業し放題ですと濃厚な濃厚生活を楽し
みます
ということで、それではまたメールいたしますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。でもハーブ素敵ですよね。
うん、ハーブ素敵。
ハーブでも20種類もあるんだ。いっぱいあるのは知ってたけど、20種類も知らないな。
あれですね、あの飲料としてこうちょっと香り付けにあの使う分だけじゃなくて、こう、よくフランス料理とかでなんかこうね、
ああ、そっか。
うん、やる、ああいう系統のハーブとかもありそうな感じですよね。こんだけ種類があるとね。
だけ基本、食うものは作ってたけどね、ローズマリーとか、
あ、はいはい、
バジルとか、そこら辺は、ローズマリーじゃない、や、バジルは重宝しますよ、結構。
そうですね。うん、あの、スパゲッティとかね、
うん、そうそうそう。
バジルはね、基本のあれになりますんで、あの、ジェノベーゼがそうですよね。
うん。結構、ほっとくと、毎年種落として、毎年出てくるんで、
そうなんです
か。うん。あの、バジルは結構簡単というか、
はい。
ほっといても大丈夫みたいな。
あ、
うん。そうか、野菜40種類。
うん、すごいですね。うん、その40種類が作れるという事態でもうすごいですよね。
でも結構ね、あのミクシーの方が会見させてもらった時は結構やっぱりいろいろご苦労もあるみたいで、
そりゃそうでしょうね。
なんか道端でこう畑のもん持ってきちゃうやからがいたりとか、
これからそう戦いが始まってる
みたいですよね。
イノシシとかシカとかは大丈夫なんですかね。
ああ、もうなんか戦いがあるんですよ。
あれですか、人間だけじゃないとこだけ凄さがありますよね。
そうですよ、
ね。いや、すごいやっぱり大変なんだろうなって。まあでもなんかすごくね、ぐっちさんの、日記を発見してると、すごい楽しまれてる感じがしてね。まあすごいいろいろ研究もされてたりとかしてるみたいなので、はい、頑張っていただきたいなと思います。一回、ぐっちさんと行きたいね。 みんなで小吉さんのところ行って濃厚生活をみんなで写真撮ってやろう。
写真撮るだけですか。お手伝いをしなきゃ。
ああ、お手伝いか。ちさんの写真をさ、みんなで撮って。
手伝いは知れまといになって。
草木ぐらいは頑張りますよ。あでも。
サブシリ。
なんか蛇が出たとかなんか昔日記に書かれてたような気もする。
あ、もうその時点で私ダメって逃げ帰ってしまいそうです。
で、まあ最新版に追いついたということなので、ね、またぜひメールの方もお送りいただければと思います。はい、鴨屋さん、ぐちさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、お花の写真なんか添削なのか。まあいいじゃんもうこのまんまでみたいな感じで、なんか番組としてどうなんだっていう気がしますけども、はい、まあいろいろこれからまだね花は咲いてくると思いますので、楽しいいい写真撮れたらぜひメールで送っていただければと思います、はい、ということで、お届けしましたのは半助と、
はい、スノーと、
あのと、
はい、はい、
ミリでございました。
はい、ではまた来週。